社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第143回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。はい。11月ラスト配信ですね。11月27の配信なので。はい、もう、師走ですよ、来週から。やば。
やば。
どうでした、今年。岡本さん。
ね、あっという間でしたね。師、う、走、ん、る。本当にあっという間。
あっという間っすよね。こんなあっという間でしたっけ、いつも。
さあ。まあですね。振り返るとそうなんじゃないですか。
振り返るとそうなんですかね。
うん、いろいろといろんなことがあったっていうことじゃないですか、その分。
まあ、いろんなことあったのか、なんかでも何もしてないような気がしてならないですね。
うん、
よくないので、ちょっと振り返ろう、1年間。
うん、そうそうそう。
うん、
子供さんが大きくなってきた。
ね、まあね、それがトーマスはそうですね、子育て。
絶対それは大事です。
子育ての年でしたね。
子育ての年大事ですよ、うん、
それは、ね。大事ですね。大きくなりましたよ。可愛いですよ。もう、
ね、
もうすごい歩きますからね、もう。
あ、そうですか。
こんな寝転がってしか生きていられなかったのが。もう歩き回ってますからね。
びっくりしました
。
楽しい、
うん。すごいな、成長していくなということで、1年を感じてますけども、皆さんはどんな1年だったでしょうか。
いかがだったですかっていう、はい、まだちょっと愛してる、まだ愛してる。まだ1ヶ月あるんだから、ね。
今、ラスト1ヶ月を楽しい年にするために、はい、ぜひ振り返ってみて、最後1ヶ月どう過ごすかを考えるいい時期かもしれませんので、
そうですね、
やってみてください。はい。というわけで今日も相談が届いておりますので、相談に答えていただこうと思っております。今日の相談こちらになります。広告代理店を経営しています。相談は創業以来かれこれ20年以上働いてくれている部長への対応についてです。営業が得意で頼りになったこともあります。また、明るくみんなを公平に扱い元気づけることが得意なので、今の社内の雰囲気を作り出してくれた功労者でもあります。ただ、彼も私と同様に年を取ったせいか、最近は頑固さが増してきました。信念を持つのは良いのですが、どうにも柔軟性がなくなってきたように感じています。また、新入社員は子供世代なので、それらの世代のことがよくわからないのか、若手の意見を聞かずに、私がそれとなく意見しても、彼の意見に固執しているように見えることが増えてきました。今の会社を作ってきた功労者なので何とかしたいのですが、年には勝てないのでしょうか、アドバイスをお願いいたしますというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、
なるほど、
頑固になっちゃいましたか。
うん、
難しそう、これは。
うん、頑固ね、頑固、そうですね、はい、はい、どうしましょう、どうし
ましょう、ね、何ですか、なんで年取ると頑固になるんですかね。
ね、
柔軟に考えられなくなっちゃうんですかね。
いやいや、そんなことないですと言いたいんですけどね。
そんなことないですか。
うん。そんなことあるのかな、あるかもしれないですね。周りから見るとそうなってるかもしれないですね。もう僕も年ですからね。気をつけないといけないなというところですね。
10年前、20年前よりは確実になんか今の方が気難しい男になってるような気はする。自分自身、
ね。ああ、なるほど。まあそれはでもほら、何まあ、物は言い方ですからね。というか、頑固というのをね、どう表現するかね。芯が通ってきたということもあるかもしれませんしね。
まあね、難しいですね、うん、その辺のさじ加減が。
そうなんですよ。だから、そういう面で言うとね、頑固問題というふうにしちゃうとちょっと良くないなというところなんで。
は
い、うん。やっぱりなんて言うんですかね、うん。その、頑固といえば頑固ですし、芯があるといえば芯がある。
はい、まあ、そうですね。
ね、いい評価なのか悪い評価なのか。うん、まあ、この方のご相談で言うと、もうね、ちょっと悪い面が目立つようになってきてるということになりますけど。うん。ただ、まあ、その、まあ、これは評価とかね、する場合、やっぱりそうだと思いますし、
はい、
気をつけていただきたい点でもありますのけれども、うんうん、本当にどういうことなんですかというのは、やっぱり 整理をする必要があると思うんです。頑固っていうのはね、何か事象を見て表現をしてるわけなんで。
うん、まあまあ、そうですね。
うん。だからどういうようなことが実際に起きてるんですかっていうことを、やっぱり整理をする必要があるのかなというふうに思います。で、なんだろうな。そういう意味で言うと、そうですね。この会社さんがどのぐらいの規模の会社さんで、社長と部長さんと、他にどういう社員さん、どういう組織なのかがわからないんですけどね。まあ、それなりに、いくつも組織があるということですと、ちょっと違うのかもしれませんけど、でも、なんていうかな、今申し上げたように、頑固っていう表現、評価をしているのは社長だけかもしれないっていうのは、もし中小企業さんだったりとかすると、あるいは社長、まあ中小企業じゃなかったとしても、社長ご自身は自分の見方っていうことに対して、まずはそのクエスチョンを立ててみるっていうところから、ぜひスタートしていただいてもいいのかなと思います。だから、まあね、この方も書いてるように、お互い年を取ってきてるんだったら、社長も頑固になってきてるかもしれないので、
は
い。
まあ言われてみれば確かに、そうですね。お互い様の可能性はあるのか、
まあ。そう、お互い様の可能性はあるんですけど、はい、社長頑固になりましたねとは、僕の場合言われませんから。
確かに。
だから、自分の考えが割と固執しちゃってるのかもしれないなっていうことがあり、それに対して反応して、相手の反応も何か、以前に比べれば、こう、社長から見れば頑固に見える。他の方から見れば、社長の、こう、何固くなさを、あ、部長が頑張って、直そうとしてくれてるなっていう風に見えるかもしれない。
なるほど。
中小企業の場合、そこはやっぱり、中小企業の社長さんだとするならば、きちんと、ちょっと自分を振り返ってみるっていうところから始めていただくのが必要じゃないかなと思います。
そんなこと言われると、ちょっとドキッとしちゃいますよね。
うん、ドキッとすると思うんです。僕自身も言われたらドキッとすると思いますけど、はい、でも、そこからやっていただきたいなというふうに思いますね。そういう意味で言うと。お互い頑固になってるからじゃね、本当に自分の方が頑固になってるかもしれないな、みたいな話っていうのは、整理してみるとあるかもしれないです。
確かにね。はぁ、うん。
なんで、さっきも申し上げたように、やっぱり、どういう、ことが起きてるんですか、どういう事象が起きてるんですかっていうのは、整理をしていただいたらいいと思うんですね。まあ、なんか紙にメモ書きでもいいんで書いてみるみたいなことで、思い浮かぶことだけでもいいと思うんですけど、まあ、まずは、じゃあ、頑固だなっていうふうに思う、
うん、
この社長がこの部長さんを頑固だなって思うのは、どういう、いつ思ったんですか、どういう時に思ったんですかっていうことをちょっと思い出してもらって、それはどんなことが起きてたんでしょうねとか。
ああ、なるほどね。
あるいはその時にどんなことが起きてたということで、その二通りあると思うんですけど、うん、まあ文章にも書いてあったんですけど、その部長が部下との対応をしているものを見てそう思ったっていうケースもあるでしょうし、その部長が社長と会話をしている時にっていうケースもあるでしょうから、それぞれでもどういう状況だったのかなっていうふうに整理してみて、
うん、
で、その上で、これって頑固という表現なのっていうことですよね。例えば、昔になっちゃいますけど、社長と対してるときに、こいつ頑固だなと思ったのは、もしかすると、社長に対して懸命に物を申したかったのかもしれないし、何か提案をしたのかったのかもしれないし。でその時に社長がどんな気持ちだったかによって、冷静にね、受け入れる気持ちが、今だったら、それはそういうふうに捉えられるかもしれないけれども、その時はね、なんかちょっといろんな頭がね、いろんなことがあったりとか、そんな思いの中で考えると、いや、なんかこいつもう最近、やっぱりこいつやっぱまた頑固になったな、若い頃は違ったのにな、みたいな思いで、ね、それを聞いてたかもしれないんで。
なるほど。
っていうのは、やっぱりこう、整理を少ししていただくと、多分いろんなことが見えてくるんじゃないかなと思います。
無に書き出して状況を考え直すと捉え方変わってきたりとかありますよね。
変わってきます。変わってくる可能性はあると思います。
なるほどね。
で、やっぱり人ってそのね、一度頑固かなと思い始めると、はい、こいつは頑固なり証拠を探し始めますからね。
なるほどね。なんか脳科学とかでも言われますよね。脳科学、ね、
よく言われますよね。逆に言うと、こいつはなんかいいやつだなとか、信念あるやつだなって思うと、信念のある行動だなっていうのをどんどん探し始めるんで。
確かに。単純だな、人の頭って。
ね。だから、そういう面で言うと、まあ本当に頑固、まあ本当にどういうことがあったのっていうことを、 整理をしてみていただくというところからきっかけになるかなと思います。うんうんうんうん、で、それで振り返っていただいて、やっぱりこの社長さんが悩んでいらっしゃるように、ちょっと頑固になってきてしまってるというのがあったとしても、はい、よりこう、具体的な、こう、どう接したらいいのかというのをより見えやすくなると思うんですよね。こんな状況があったからとかっていうことで、はい、じゃあ若い子と話してるときにはこういう話し方をした方がいいよみたいなことのアドバイスができたりとか、はい、自分に対しての提案でも、この前言ってたのはこういう点がちょっと違うんじゃないのっていうことで、より具体的なその材料とか、うん、指導材料っていうことが見つかってくるかなと思いますので、うん、さっき言ったように、こう書いていただいて、こう整理をして見つめ直してもらうっていうのは、まあどっちにしろ有効なんじゃないかなと思いますのでね。
なるほどね。
まあだから、まあ、年だから頑固になったとかいうことで収めてしまうと、もったいなすぎる
し。もう収めるとこでした、トーマス。
何も生まれてきませんので、そこは。
確かに、確かに。確かに、そうっすね。ね、いや、この部長どうしようかってことしか、最初の相談文読んだときは思わなかったですけども、まさかそっか、自分も頑固になってる可能性もあるのか。はい、ちょっと、新しい発見。目線が手に入った気がしますので。そうですね。まあ
ね、当事者になるとやっぱりね、難しい。うん、まあそれはね、当事者間の中で、僕とトーマスの間の中でね、うん、思った感じを僕とトーマスの中だけで解決しようと思ったら、それは難しいと思います。まあ、
確かに確かにそうですね。
誰かがね、こうじゃないみたいな感じでね、あ、そうか、みたいな話にな
ると思います。面白い。素晴らしい。なんかいい番組ですね。ぜひ、
そうですね、
こういうふうに使ってください、はい、リスナーの皆さん。
はい。ぜひ使ってください。
どうでしたでしょうか。ご相談者さんも、これ、今日の配信を聞いて、どう思ったかなどの感想もいただけると嬉しいですし、
はい、
リスナーの皆様も、今日の回答から思いついた質問や相談や、日頃から悩んでるものも含めてですけれども、ぜひ LINE 公式アカウントが、岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクが概要欄にご用意してあります。ぜひ友達追加をしていただきまして、メッセージを送る形で、どしどし送ってきていただけると嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、岡本先生がですね、開催している人手不足を考える会というオンラインイベントがございます。こちらは、参加費などかかりませんし、どなたでも気軽にご参加いただいて OK というイベントになっておりまして、奇数月の第3金曜日に開催しております。次回がもう年明けになってしまうんですけれども、1月16日金曜日の、夜20時から、ズームでの開催となっておりますので、よろしければ皆さんにもご参加いただきたいですし、動いている岡本さんやトーマスにも触れていただきたいなと思っております。お気軽にご参加いただきたいので、こちらも LINE 公式アカウントに登録いただくと、ご案内が飛びますので、こちらもご利用いただければと思っております。お待ちしております。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、まあ実際に今気づいてもないということでちょっと遅くなっちゃうので、ご案内何回もしてますように、はい、従来の健康保険証というものはもう使えなくなりますのでね、12月2日からまで有効なのかな。
はい。
で、まあ、マイナ保険証に変わっている方はマイナ保険証でもちろん使えますので問題ないんですけど、うんうんうん、はい、マイナ保険証の登録をしていらっしゃらなかった方に関してはもうその資格確認書というものがご自宅についてるはずでございますので、まず、もともと流れでいくと、夏、ちょっと前ぐらいかな、何月ぐらいだったかな、協会憲法の加盟のところは、この人に対して、資格確認書発行しますよっていうのは会社宛に送られてきてるはずで、
はい、
で、その人たちに対しては、もう夏ぐらいの間に、送られてる先は自宅なんで、あれですけれども、も
う
ついてるはずですので、まあ、マイナ保険証を持ってない方は資格確認書にもう順次なっていくというか、前からある保険証は使えなくなってしまうので、うん、そこはちょっと注意をしていただいて、まあ、再度、大丈夫だと思いますけれども、アナウンスぐらいしていただいてもいいのかなと思います。
ね、おお、もう、ついになんかマイナンバーカードみんな持ってないといけなくなってきましたね。
そうですね。
これで初めてマイナ保険証使いましたけど、ちょっとね、暗証番号を忘れがちなんで気をつけた方がいいですね、あれ。
ああ、そうですね、そうですね。
一回ミスって、役所までリセットしに行きましたから、皆さん気をつけてください。
はい、
ね。というわけで、はい。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト略してダメっぽ第143回でした。また来週もぜひ聞いていただきたいと思います。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。